それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日もあなたが豊かに臨んでくださり、語ってくださいますようにお願いいたします。あなたに期待し感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。最初にですね、動画を見ていきたいと思います。
してみたり、ミュージックビデオを作ってみたり、今までできなかったことができるようになる。
さらに聖書を100章暗記することで、逮捕された後の牢獄の生活に備えました。
最初にペースと修道士、そして両端から中央他の宗教者、そしてルドビコが天国に旅立ち対戦していったのです。
即無理。 感じているんですね。特別な神様の御心があってこのキャンプが導かれているというふうに感じています。終末の働きを出すために主はですね、例の特別な祝福を与えてくださるということですね。で皆さんの問題に対する確かな勝利がある、そしてどうぞその希望をしっかりと握って、そしてね、
はい、どうもありがとうございました。この白馬キャンプっていうのはですね、たまものの学び、そしてまた実践を中心としたキャンプなんですけれど、神様がですね、私たちの教会に、終末のリバイバルを担う教会であるということを一つは語ってくださり、またそれとともにですね、終末の働きをする教会であるということをね、語ってくださってるんですけれど、まさにいろいろその前触れがこの現れてきてるんですね。そしてまた、リバイバルが始まったっていう言葉が与えられてからね、いろいろな神様の技がなされてるっていうことを皆さんも気づいておられますけれど、その働きに向かってね、大きく進んできてる、ことをまた確信するキャンプであったということもね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、これからね、さらに多くの働きが進んでいきますけど、その賜物っていうのは非常に大きなリバイバルの時に位置を占めるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで今この映像の中で、映像祭が行われてたんですけれど、その映像祭でですね、総合部門でトップになったルドビコのですね、映像を見たいと思います。
今から約400年前、豊臣秀吉という殿様が日本を治めていました。秀吉はキリスト教は自分の権力を脅かすと考えたので、ルソンから来た宣教師たちを捕らえて長崎で十字架につけて殺すようにと命令を出しました。その秀吉の時代、大阪にルドビコ茨城という名前の12歳の少年がいました。ルドビコはあまり利発ではなかったのですが、明るくみんなを喜ばせるのが大好きでした。お体は大丈夫ですか？ルドビコは病人のお世話を喜んでしていました。ルドビコはクリスチャンで、イエス・キリストを神様として信じていました。しかしそうした日々もいつまでも続きませんでした。秀吉の命令でルドビコの教会にも役人たちが使い回りにやってきたからです。私もどうか捕まえてください。ルドビコは何度もせざるので、役人たちも仕方がなく宣教師たちと共に縄をかけて捕らえました。秀吉は捕まえた24名を京都の一条戻り橋というところで、まず左耳の一部を削ぎ落とさせたのです。あんなに小さな子がいるよ。病人や貧しい人の世話をしていたのにね。かわいそうに。この時多くの見物人がいましたが、彼らは皆涙ぐむのでした。しかし、ルドビコは傷跡の痛みをこらえ、流れる血にも驚かず、静かに純真に祈っていました。秀吉は人々への見せしめとし、また彼らを癒しめるために、処刑する長崎まで歩かせ、引き回すことにしました。24名は激しい寒さの中をほとんど晴らして、後ろ手に縛られたまま、一日およそ30キロも歩いていったのです。道中、彼らが耐えた苦難は計り知れないものでした。 冬の寒さ、雪や霜が降る。裸足だったため足が腫れていました。
おい、リガヤ、ボロボロの服着てるよ。
ルドビコは叩けられた時にも怒ったりせず、微笑んで叩けった人の祝福を祈っていました。苦しくても絶えず神様を賛美し喜んでいました。わずか10ヶ月前にイエス・キリストを信じたばかりのこうしたルドビコの姿に一行は慰められました。26名は佐賀県の唐津の山本村に到着しました。山本村では長崎奉行の弟で処刑の責任者である寺沢半三郎が待っていました。半三郎は3名の少年がいることに心が痛みました。おおらかな微笑みを浮かべる最年少のルドビコに半三郎は声をかけました。
お前の命は私の手の中にある。もしお前が私に仕えるなら。
ルドビコは、私の命のことは神父様のおっしゃる通りにいたします。ペテロ・バプチスタ神父はそれを聞いて、
もしキリスト者として生きることを許すなら従ってもよい
と言いました。しかしそれを聞いたハンダブローは、
いや、それはダメだ、キリストの死を捨てなければ
と言いました。ルドビコはこの言葉に対して、そのような条件であれば命は望みません。すぐに終わってしまう束の間の命で永遠の命と交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリストにおなりになってください。そして私と一緒にパラリソに参りましょうと自信を持ってきっかりと答え、再び微笑みました。ルドビコが言ったパラリソとは天国のことでした。半三郎の表情は怖がり暗くなりました。一行は山本村から険しい登り道をやっと越えて大村湾に臨む園見の町に駆け落ちました。その日の夕方、船に乗せられて大村湾を横断し、夜の11時頃に対岸の土吉に到着しました。しかし上陸は許されず、殉教者たちは寒風に吹きさらされながら寒い夜を船に乗り、身を寄せ合って祈りと賛美によって過ごしたのでした。明けて2月5日の早朝、一行は都立から浦上へ、そして処刑地である西坂へ、最後の6キロの道のりを引きためられていきました。この時も小さなルドビコは喜び頑張ってこの道を歩いていきました。殉教者たちの列がついに西坂に着きました。張り切って笑顔のうちに歩いていたルドビコの目の前に、地面に並べられた26本の十字架が広がりました。私とかかる十字架はどれですかとそばにいた役人に尋ねました。お前のはあれだよと教えられると、探していた宝物を見つけ出したように喜び勇んでその小さな十字架に駆け寄り、十字架に仰向けになりました。しっかりと縄で十字架と結ばれると、朝の青空の中に十字架が掲げられました。26の十字架がすべて天に向かって掲げられました。ルドビコと少年アントニオは並んでいました。ルドビコは非常に喜んでいました。信者の一人がルドビコとアントニオを励まして、まもなくパライソに着くでしょう、どうか頑張ってくださいと呼びかけました。その言葉を聞いたルドビコは、十字架につけられたまま飛びたいよと体を上の方に動かしましたが、縛られているのでせめてもと指先をパタパタと動かしていました。そして大きな明るい声で、パライソ、パライソ、イエスと叫びました。このことはそこにいた多くの人々を驚かせて、彼らにもパライソ、パライソ、イエスと激しい喜びを起こさせたのです。隣にいたアントニオ少年も天を仰ぎ、子供らよ 群衆も一緒に賛美を捧げました。賛美の中、十字架の上の中道主パウロの敵は、私を十字架につけて殺すあなた方を許しますと、命が尽きるまで説教を続けました。ついにハンタブロは合図を出しました。最初に手術中道主、そして両端から十人他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち再生していったのです。全てが終わって町に戻るとき、ハンザブロの目には涙がいっぱい浮かんでいたそうです。
はい、どうもありがとうございました。この映画がですねトップになったんですけれど、これの英語版がですね、久保田牧師はこの前ハリウッド行った時にいろいろなプロデューサーの方にね、見ていただいた映画なんですね。ちょっと違うみたいですけれど、しかし神様がその26世紀のね、アニメ映画をハリウッドでっていうことをね示しておられて、そしてまたその働きの第一歩としてね、向こうの方々がまたさらに進めていけっていうふうにね言われたっていうことは、かなりやはりアピール力があったんじゃないかと思います。で、一歩一歩ねその働きに近づいてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、映画の働き、映像の働きっていうのは、一つはその26世紀のハリウッドでの映画化と、もう一つは、死ぬ時間で映画を作るというね、その2つのビジョンが与えられています。ですからさらにですね、祈っておいていただきたいと思いますし、また、映像の働きっていうのはね、いろいろな形で用いられます。ですから、まあ、もちろんこの町田教会でもどんどんいろいろ撮ってね、やっていきますけれど、ぜひ、そのためにですねお祈りしておいていただきたいと思います。で、この前も、杉戸集会に行った時にですね、1分動画をやってたんですけれど、美香さんのお姉さんがね非常にこうなずいて、おられて、そしてまたなんか分かりやすかったようなことをね、言っておられました。だからやはりそういった形でもね、用いられてるなっていうことを思わされました。ですから映像っていうのはね、視覚的にも、耳からも入ることもあってですね、非常に分かりやすいので、さらにこれがですね用いられるようにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それでですね、次に1分動画いきます。
皆さんこんにちは。今回のテーマは終末におけるイスラムの動きです。黙示録9章14節から16節を見てみましょう。ユーフラテス川はシリア、イラクなどを流れている中東の代表的な川です。そのユーフラテス川につながれている4人の御使いとあるので、これはユーフラテス川で象徴されている何かの縛りが解かれるという表現です。2億という数から中国軍が進軍してくると解釈される場合もありますが、そうであれば中国を象徴する川、黄河か揚子江につながれる4人の御使いという表現になるでしょう。また中国軍は第6の8に出てくるので、この第6のラッパも中国軍だとすると2回来ることになります。第6のラッパで人類の3分の1を殺して、そのまた3年後に再び来るということは考えにくいことです。ここでは中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放ったと考えるのが順当でしょう。そうなると中東、つまりイスラム教ということになります。中東、イスラム教でも2億ははるかに超えています。イスラムゲリラは核を持っていると思われますが、それは現在使われていないのは4人の御使いがユーフラテス川でつながれているからだと思われます。 イスラムは第4の封印にも関わると思われますが、第6のラッパの時、本格的な凄まじい働きに入ります。騎兵の数は2億とあり、これは悪霊の数か悪霊に疲れた人の数と思われ、凄まじい数の者たちが動き始めることになります。第4の封印で人口の4分の1が死に、さらに第6のラッパで残りの人口の3分の1が死にます。つまり観覧時代前の人口の2分の1が死ぬことになりますが、これらにイスラムのテロ組織とか国々が関わることになると思われます。私たちはこれからのイスラムの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。
まあ、いつもの図ですけれど、黙示録の事件があるわけですね。そして、今私たちはその直前にいます。そして中東和平がこの締結された後にですね、黙示録の時代が始まる、観覧時代が始まるんですけれど、そこで、裁きが出てきます。で、一つは封印ですね、7つの封印そして、7つのラッパと、そして、このこちらに入ってからですね、7つの蜂の裁きがあるんですね。そして、今日、映像に出てきたのは、黙示録の9章に書かれているところなんですけれど、これはですね、第6の御使いが、ラッパを吹き鳴らしたと。すると私は神の御前にある、黙示録9章のですね、13節、第6の御使いに関して書かれているところです。第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。騎兵の軍勢の数は2億であった。というふうにこう書かれているんですね。で、第6のラッパっていうのは、この慶家の直前のところですね。で、この時に、ユーフラテス川につ、この、つながれている御使いが解き放されるわけです。で、ユーフラテス川っていうのは、先ほど地図がありましたけれど、中東のですね、まあ、皆さんもご存知のように、チグリス・ユーフラテス川ってね、昔習ったと思いますけれど、この、イラクを流れてですね、そしてシリアに入って、そしてトルコ、まあ、実際はトルコから流れ、源流はトルコにあって、そこからシリアを流れて、そしてイラクを通って海に出ている。その川なんですけれど、そこに、4人の御使いが、繋がれているって書いてあるんですね。で、その後にですね、なんか2億、騎兵の軍勢の数は2億であったって書いてあります。で、一般的に黙示録の公開なんかを見るとですね、この2億は中、こんな2億を出せるのは中国しかいないって言ってですね、その数だけで、これは中国だっていうふうにね、言う人たちがいます。あるいはインドだっていう人もいますね。それはまあ、あそこの人口が多いからですね。でもですね、この4人が、4人の御使いが解き放されたときに、なんと人類の3分の1が殺されるって書いてあるんですね。だから相当すごいことが起きてくるっていうことを私たちは知ることができます。それで、この封印のところでもですね、神様、非常に厳しい裁きがあってですね、そして、青ざめた馬が出てくるとき、封印の第4でしたかね。第4の封印のところで、黙示録の6章に書いてありますけれど、 彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられたってあるように、封印の第4のところでですね、すでに人類の4分の1が殺されるって書いてあるんですね。だからここでもう4分の1がいなくなっちゃう。そしてまたここでですね、なんと人類の3分の1が殺され、まあこの残ってる人の3分の1ですね。だから結局どうなるかっていうと、ここにいた数の半分がいなくなっちゃうということですね。例えば今72億ぐらいだとすると、4分の3が残ってですね、そして、3分の2が残るわけですね。そうすると、これを消すと4分の2で2分の1で72億のうちの36億、つまり、人類の人口半分になっちゃう、そういう、状況になってくるということなんですね。それで、その第6のラッパを鳴らしたそのユーフラテス川につながれているものは何かということなんですけれど、先ほど映像にありましたけれど、もし、中国であればね、揚子江とかあるいは黄河につながれてる水海っていうふうにね書かれててもいいはずなんですけれど、わざわざユーフラテス川につながれてる4人の水海って書かれてるんですね。で、私もその意味がはっきり昔分かんなかったんですけど、つい最近それがイスラムのね、霊的なもの、悪霊あるいは悪霊に疲れた人だっていうふうにね捉えた場合に非常にすっきりすることが分かりました。ですからおそらくそれはイスラムにね、中東に働くその悪霊、そしてまた悪霊に疲れた人々の数だということが想像できるわけですね。そうするとですね、今いろいろ問題を起こしているイスラム国 IS ですね、これはどこにいるかっていうと、なんとシリアとイラクにいるわけですね。そうするとですね、非常に過激派集団としてね、過激派、まあ、集団っていうんですか、国としてやってますけれど、自分たちはね。でもそれがその密会によってまだ暴れ出さないレベルで動いてますけれど、これが暴れ出した時に本当に大変なことになる、あるいはそのイスラム圏の霊的なもの、それが動き出してですね、世界中に大きな被害を与えるっていうことをですね、私たちは知ることができます。で、ここに言ってましたけれど、テロ組織もね、核を持ってるっていう情報もいろいろあります。でこの前アメリカのニュースではですね、今日の新聞に書きましたけれど、サウジアラビアが、ね、核を持ってるって、アメリカの CIA の元 CIA の人が言ったんですね。だからそれからイランもね、もうすぐ持つでしょうし、それから中東ではパキスタンも持ってますよね、核をね。もちろんイスラエルも持ってるという話があります。ですからそういった形でね、いろいろな動きが出てくる可能性がある。ただ今は縛られているので動けない。そして時が来た時にですね、そういったものが使われる可能性があります。それからイスラム国もすでに化学兵器をね使ったっていう話があります。ですから、大量破壊兵器をねその場で使った時に、いろいろなこの世界を揺るがすことが起きてくるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。だから3分の1が死ぬっていうのは相当な大きなね、事件が起こるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから私たちはですね、この終わりの時代を見るときに、イスラム教の国を見ておくっていうのはね、非常に重要であるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、だから今私たちはその直前にいますのでね、中東和平っていうのがどういう形でなってくるかっていうのもね、見ておくのは重要です。そして、3月になればですね、今度感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、ぜひですね、どんどん参加していただきたいと思います。で、マーリンさんから受けた感謝と賛美の継承、 でこれをさらに深く知るっていうこともね非常に重要ですので、そういったこともまた語られるでしょうし、また自分が祈っている中でいろんな示しをね受けると思いますので、さらに期待していただきたいと思います。それで、2月24日にですね、町田教会から杉戸集会が行われたんですね。で杉戸集会で美香さんのお母さんが救われました。本当に幸せでございます。でこの時にですね、私は本当に神様の、ね、言葉は真実だなということを本当に思わされました。で実はですね、その毎月毎月言ってるんですけれど、お母さんが、ね、救われるのは、いろいろお話を聞いてるとまだ遠いかなという感じがしてたんですね。で、もう少し時間は必要だからもうちょっとゆっくり忍耐を持ってやっていこうというふうに思ってたんですね。ところがですね、その日のデボーションの箇所でですね、ヨハネの福音書でしたけれど、明確に語られたんですね。で、あの時は4章だったと思いますけれど、一つはね、ヨハネの4章の14節ですね。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命へ水が湧き出ますと。一つはこの言葉が与えられて、そしてもう一つはですね、53節に、そして彼自身と彼の家の者が皆信じたという言葉があったんですね。そしてそれとともにですね、35節に、あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。で、これらの言葉が与えられたんですね。で、これはもう神様がね、お母さんを救いに導いてるっていうね、確信が与えられたので、そして、そこでですね、学びの後に、イエス様のことをさらに、お話ししました。で、いつものようにね、何度か違う話にこうずれそうになったんですけれど、でもこの日の言葉があったのでね、これはまずいと思ってですね、また話をイエス様の方に引き戻して、そしてまた外れそうになったら引き戻して、普通だったらいつもだったら 1,2 回やったらやめてるんですけど、また何度か何度か引き戻して、そして最後に信じましょうって言ってですね、言ったら本当に受け入れられて、そして神様がイエス・キリストが神様であるということをね、共にお祈りして告白して、そして永遠の命が与えられたんですね。本当に主を褒めて、もう一度共にしたいと思います。で、このようにですね、神様が次々とね、働きを進めておられるなということを思わされます。で、やはりリバイバルが始まったという言葉が与えられてね、次々と神の働きが進んでいるとともに、やはりその神様が与えてくださった言葉のね、真実さ、そしてまた神様の言葉が与えられた時に、その対応していくときにね、私たちはその神様の素晴らしい御業を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。さらに神様は多くの言葉を与えてくださり、またその言葉の成就をね、私たちを通して成してくださるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、町田教会でゴスペルステーションやってますけれど、第6回目をね、金曜日にアップしました。で、皆さん聞かれましたでしょうか。ね、今回ね、素晴らしい証が入ってるんですね。ですから、ぜひいろんな方々に聞いてもらってですね、そして、さらにこれを用いていっていただきたいと思います。一つはこのプレデンドのために用いるということを主が語っておられますし、またクリスチャンを励ますためにもね、これらが用いられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この賛美が用いられる、またホームページが、インターネットの働きもね、用いられるって主が語っておられる中で一つ一つ進めてますのでね、さらにお祈りしていただきたいとともに、またさらに、この働きがね、これを通して表されるように祈っておいていただきたいと思います。それで今日はですね、メッセージに入っていきますけれど、今日はエペソビトへの手紙のね、1章の22節23節を読んでいただきました。 で、ここに神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものとものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですって書いてあるんですね。で、教会のことを言ってるわけです。で、ここにイエス・キリストが教会の頭であるということが書かれています。ですから町田教会の頭はイエス・キリストなんですね。そして、教会はキリストの体であるって書いてあるように、そしてまた第一コリントの12章にはですね、私たちはこのキリストの体の一部分、器官の一つとして、この存在しているということを私たちは知ることができます。ですから私たちはキリストの体の一部分として、私たち一人一人が、それぞれが存在しているということをですね、私たちは知る必要がありますし、そしてその教会にキリストが満ちているって書いてあるんです。イエス・キリストはどういう方かっていうと、全知全能の方であり、そしてまた、全てを満たす方なんですね。そして力ある方なんです。で、その方がですね、この教会に満ちておられるんです。皆さんが見えなかろうと、見えようが見えなかろうとですね、ここにキリストが満ちているんです。そしてそれを信じて歩んでいるかどうかっていうのはですね、非常に私たちの信仰生活においてもですね、大きな違いが出てきます。で、私たちはですね、そのキリストの体の一部としてあるっていうこと、そしてまた私たちはですね、このもちろんイエス・キリストを信じた者は神の子として神様と直接関係を持つことができます。そしてそれとともにですね、私たちはこの、教会の一部としての神様との交わりがあるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様がおられて、イエス・キリストがおられてですね、そして私たちは個人的に、関わることができます。それとともに、イエス・キリストがですね、教会の頭ですから、この教会の中の頭で、我々はどっかこの辺の一部分なんですね。そして、この体の一部分として、このイエス様と関係を持って歩んでいくことができる。そしてこの教会の中にはですね、キリストが満ちているっていうのが書かれているんです。で、これを知ってるか知ってないか、そして本当に信じて歩んでいるかどうかっていうのは、私たちが神様の恵みを受けていくかどうかの大きなポイントになっていくっていうのを先ほども言いましたけどね、それをぜひ捉えていただきたいんですね。で、例えばそのここにね、全知全能の方が満ちておられるんであれば、何でも持ってくれば神様がなしてくださるっていうことをね、私たちは信じることができるわけです。そして神様に求めていくことができるわけです。だから問題があった時に、この教会の中で祈る中で、いろんな技を私たちは見ることができます。なぜならキリストがこの教会の頭だからです。で、これはですね、大きな恵みなんですね。で、もちろんこちらの関係もありますけれど、私たちはこの体の一部分としての歩みっていうのがね、非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから例えば今日それで、この体の一部分としての歩みっていうのはね、2つ考えられます。で、1つはですね、この2つがあって、それとともにこの教会の中においてもですね、例えば教会にいるだけで、いろいろな恵みを受けていくことができる。そして、その中でね、神様の祝福とか恵みをたくさん受けることができます。だから、例えば、前田牧師なんかはね、ドラッグやなんかで精神的な病になってましたけど、神様に言われてね、聖会に出た時に言われて、教会にしっかりつながるようにって言われてですね、そしてそれに従っていったわけですね。そしたら、教会につながっている中で、そしてまた神様に従っていく中で、 なんとその精神的な病が癒されてですね、そして今あの賛美として賛美作曲家としてですね、また録音するものとして大きく用いられています。で、私が神戸にいる時に、ちっちゃな子供がいたんですけれど、その子がですね、アトピー性皮膚炎だったんですね。アトピーを持ってたんですね。で、2人いましたけど、2人ともアトピーだった。そして、そのお父さんはお医者さんだったんですけれど、専門のお医者さんがね、その神戸にいるっていうことで、連れてきたんですけれど、でもその専門のお医者さんでもなかなか治らない。それでですね、神様に祈ってはいたわけですけれど、でも子供がですね、毎回毎回この教会にはちゃんと来るわけです。で、一人はね、このアプトピーで痒いから書くもんでね、書いちゃいけないから、一度なんか突然入ってきたらですね、なんかミイラみたいなのが入ってきてですね、何かを見たらもう手とか足とか全部包帯で巻かれてね、で顔だけ出てたんですかね、あの時。もう他のところはもう全部包帯で巻かれて書かないようにされてね、やってきたんですね。それでも教会が好きでこの来続けました。そしてもちろん毎回毎回ね、祈ってたんですけれど、そしたらですね、そのプロのお医者さんでも、この癒しっていうのは難しいと思ってたんですけれど、しかし私が神戸を、ニューヨークに行く頃はね、ほとんど治ってました。で、教会の恵みを受けてたんですね。で、なぜか教会にキリストが満ちてるからです。で、教会の中でこの神様に求め祈っていく中でですね、神様が働いてくださるっていうことをね、その信仰を持って歩んでる時に、そういった不可能と思われる技もね、神様が成してくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それが一つの大きな祝福、恵みです。それともう一つはですね、今この終わりのことがいろいろ言われてきています。で、パウロ秋元牧師もね、この前の白馬の時においても、あるいはよく言ってますけれど、敬虚できるようにね、祈っといてくださいってこう言ってるんですね。で、敬虚できる条件っていうのが一つあります。いくつかあります。で、まず、教会として敬虚するっていうのはですね、フィラデルフィア教会なんです。だからフィラデルフィア教会として歩んでる、まあ、それを目標にですね、私たちも歩んでますけれど、その中でも敬虚する人としない人がいるということを言われてますから、注意しておかなきゃいけないんですね。そして、その一つ一つの条件は何かっていうと、一つはですね、神に忠実に従っていくっていうことです。神の御心を行っていくっていうことですね。だから神様に言われたことを一つ一つやっていく、これが一つです。それから、聖霊に満たされているっていうことです。そしてもう一つはですね、賜物を用いて主に仕えていくっていうことなんですね。この三つがこの敬虚の条件として神様が私たちに語ってくださっています。ですから、そのクリスチャンはですね、もちろん裁かれませんけれど、裁きはあるんですけれど、いわゆる地獄に行くことはありませんけれど、その敬虚されるときにね、その条件があるということを覚えておいていただきたいのと、そしてまたそのときにですね、主の言われていることをやるということはですね、実は私たちの飯と関係があるということをぜひ覚えておいてください。で、飯がわからない人っていうのもたくさんいます、教会、クリスチャンの中においてもですね。で、それは何かっていうと、自分は何だろう、飯は何だろう、何だろうつってですね、自分中心に考えてると、その飯っていうのは分からない場合がよくあります。でも、さっき、もう消しちゃった。教会の中の一つの部分として私たちが存在してるっていうことを考えたら、神様がこの教会に与えておられる使命、飯があるわけです。例えば、町田教会もそうですけれど、主の時間の教会においてはですね、リバイバルの働き、あるいは週末の働きの使命が与えられているわけです。そしてまたこの教会にですね、インターネットを用いなさいということを何度も何度も語っておられます。それから映像の働きということも語っておられます。 それから賛美ということも語っておられます。でそういったことを神様はこの教会を通してやろうとしておられるわけです。ですからその神様がこの教会そういう計画を持っておられるということを知ればですね、自分はその教会の中でどういう働きをするんだろうかって祈ってる時にいろいろ与えられてくるわけですね。だから飯っていうのは教会を離れて考えた場合に非常に間違いやすく捉えにくくなります。例えばよく聞く話はですね、海外選挙の重荷があるんですけどっていう人がよくいるわけです。ところがですね、その教会に海外選挙を行く飯がなければ、そのあるいはその教会が海外選挙してなければですね、いつまでたってもそういう私たちはそうなんですって言ってたっていけないんです。でそういう方をね、何度か見ました。でやはりその教会に飯があって、そこの中で神様が示されることをやっていくかどうかということなんですね。でそれをちゃんと受け取って飯を全うしていくときに、やはり私たちは神様の技を見ていきますし、そして実はそのね、敬虚の条件も一つ一つ満たしていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で賛美の飯とか、映像の飯とかインターネットの飯とかね、いろいろあると思いますけれど、この一つ一つ示されていることをやっていくときにですね、神様が道を開いてくださる。でなぜなら神の手があるからです。で自分の力でやろうとしてもこれは無理だということをね、何度も言ってますけれど、その神様が与えてくださっている飯をやっていくんであれば、神様が助けてくださる、そして神様がその働きを進めてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその教会の働きを通して私たちは、素晴らしい神様の技を見ていくことができますし、そしてまた本当に終わりの時が近い時に一つ一つその、敬虚に向かってね、私たちが備えていくことができるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でその教会にはね、一切のものが一切のものを一切のものによって満たす方が満ちておられる、その言葉を本当に信じて受け取って歩むということが一つの大きなポイントになっていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それではお祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞ私たちがさらにあなたの召しを全うできますように、そしてまた、この教会を通してのあなたが御業を表してくださいますようにお願いいたします。この多くの教会の方々がこの教会観ということを捉えてないがゆえに、受けてない祝福があるとしばれます。しかしあなた方はすでに、それを語られ、また私の恵みを受けていくことができることを覚えなさいとおっしゃいます。それでさらに祈り、私の計画のうちを歩めるように祈っておきなさいとおっしゃいます。私はあなた方一人一人にさらに言葉を与え、その働きを導いていこうとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であれ、また解放してくださる神であることをありがとうございます。またこの教会にイエス・キリストが満ちていることをありがとうございます。その主がどうぞ今癒しの霊を注ぎ、またお一人一人に悪い部分に触れ、あなたの力ある御業を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってこの一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く病の霊を封じ縛る。一人一人から去れ。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この 喉が痛い方がおられます。そこに今主が触れております。その癒しを受け取ってください。また背中が痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの気管支がちょっと悪い方がおられます。そこに今足が震えました。その癒しを受け取ってください。またこの風邪の症状が出ている方がおられます。そこに今足が震えておられます。その癒しを受け取ってください。また今疲れっぽいと思っている方がおられます。その方に今足が震えました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。